海道探求ラジオ、北海道通への道。
こんばんは、札幌観光大使の宮永明子です。ここからの15分間は北海道探求ラジオにお付き合いください。北海道通になろうコンセプトにお届けしていますこの番組、今日は北海道の離島礼文島の魅力をご紹介します。北海道の今を感じることができるひととき、どうぞ最後までお付き合いください。礼文島観光協会の川村健さんとお電話がつながっています。こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いします。私礼文島と言いますとね、
はい、
小さい頃に熱中時代とのね、はい、テレビ番組で礼文島舞台になっていて、すごく素敵なところなんだろうなと思っていろいろお話伺うの楽しみにしてますが、
はい、
礼文島の今の夏の暮らしぶりってどんな感じなんですか？
そうですね、今礼文島は暖かい時期ですから、
はいはい、
海を取ったりですね、それから昆布を取ったりしてますね、漁師の方がね。だから3時4時に皆さん起きられて、海を見てね、
はい、
ウニの旗が上がるっていうんですけども、みんな一斉に取るもんですから、信号のこう旗が上がるんですよ、取っていいよっていう、
はいはい、
それを見て、いや今日ウニ漁だとか昆布漁だとかっていうことでね、活気立ってますよ。
じゃあそれでは早速お話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、まず礼文島のご紹介をいただきたいと思いますが、
礼文島は北海道最北端の稚内市から西側に約60キロメートルぐらいの日本海に位置しています。今現状では日本人が自由に経済活動をできる北限の島と言っていいんだと思います。
北限という言葉惹かれますけれども ね、
いいですね、一番北の方 ね、
ね、どのくらいの大きさなんですか？
島は南北にだいたい26キロ、
はい、
東西には8キロ、一番高い山で礼文岳というのがあるんですが、
はい、
これが490メートルありますね。
そして島は広いんでしょうね。
そういうとですね、広そうにも見えるんですけれども、面積がだいたい81キロ平米。
あ、そうなんですか。
小さいんです、
なんか大きいような感じに聞こえましたけど、そうなんですね。
ですから人口も今は2700人ぐらいですね。本当に小さな島と言っていいと思います。
漁業が基幹産業ということ で、
はい、
で最近では観光業も地域産業の柱に成長しているということですよね。
そうなんですよね。こんな小さい島なんですけども、年間でだいたい13万5000人の観光客の方がね、訪れてるんですよ。
とても人気があるんですね。
そうなんですね。
はい、じゃあ観光名所を教えていただけますか？
はい、礼文島はですね、冬になると西側から強い風と雪が吹きつけてくるんです、
はい。
北海道どこでもその雪が降るんですけれども、とりわけうちは北限ですからね、寒いんですよね、
はい。
この厳しい環境だと西側っていうのはその人がほとんど住むことができなかったんですね、
はい。
でもその一方では風雪にさらされた例えば地蔵岩とか、
はい、
深井岬、スコト岬といったそういう絶景が残されています。
今パンフレット私拝見してるんですけれども、
はい、
本当に素敵な名所だなという感じ で、
はいはい、
で今スカイ岬っていう澄んだ海の岬って書きますけど、ね、はい、本当に澄んだ海、綺麗な海ですね。
そうなんですよね。
そういった手つかずの自然というのがここを残されているという感じですかね。
そして今ご覧になってる写真もそうなんですけれども、
はい、
そこにその一緒に花が写ってるじゃないですか、これがまさにその世界基準だって僕らが言ってるんですけれどもね。
礼文島といえば花ですもんね。
そうですね、
はい。そして礼文島、面積の半分以上が国立公園だということなんですね。
そうです。先ほど言いましたようにね、やはりその厳しい環境の島なもんですから、特に冬がね、夏はいいんですよ、はい、夏はいいところです、うちは。そういう関係があって、西側っていうのは人があまり住まなかったので、車の道もですね、ほとんど整備されてません。ただ代わりに自然歩道というのがですね、随分と発達していて、いわゆるトレッキングコースですよね。で今島はですね、大きく分けて5つのコースがあるんですけれども、
はい、
一番長いもので約10時間かかります、ですからこのコースはね、途中で引き返せないので、十分な準備をしていただいて、参加していただければなと思って。
他にもいろんなコースありますよね。
そうです、そうです。おすすめはやっぱり僕は桃岩展望台コースという島の南側を歩くコースですね。 桃岩展望台というところから知床という地域まで、はい、大体2時間ぐらいをですね、たくさんの その花を見ながらね、景色を見ながら歩く、はい、そういうコースですね。
いや、自然に囲まれて本当にいいトレッキングになりそうですね。
このコースは本当におすすめですね。たくさんの人が歩いてますよ。
でもこういった自然って本当に守っていってほしいなと思いますけど、そういった取り組みも行ってるんですよね。
そうです、そうです。今そのリボンプロジェクトというのをやっているんですけれども、はい、バッジを購入いただくとですね、はい、その売り上げのすべてが環境の保護だとか、はい、活用のために生かされていくと。基金に積むんですよ。町が責任を持ってその使い方を考えていきますよ。
じゃあ観光に訪れた方もそのバチを買って、じゃあこの自然いつまでも保ってほしいということで貢献できるわけですね。
そうです。本当にどなたでも簡単にできる地域貢献ですから、礼文島においでの際はですね、はい、ぜひご購入いただければなと思います。
はい、さあそして礼文島といいますと、映画の北のカナリアたちのロケ地としても知られてますよね。
はいはい、そうなんです。この映画はですね、平成24年11月に公開されました。
はい、
北のカナリアたちっていうのは、ほとんどが礼文島で撮影されたと言ってもいいぐらいのですね、撮影だったんですよね。
はい、
で、主演の吉永小百合さん、それから中村徹さんとか満島ひかりさん、
はい、
宮崎あおいさんに松田龍平さん、森山未来さんといったキャストの皆さんが夏冬で、そうですね、大体2ヶ月ぐらい島にいました。
すごいですね。そうそうたるメンバーが町にいらっしゃって。
そうなんですよね。
はい、映画のロケのセットっていうのが今でも公園になってるそうですね。
礼文島の南の方にですね、北のカナリアパークという名前でですね、
はい、
ロケの校舎と一緒に残されています。はい、この名前は吉永さんがつけたんですよ。
そうなんですね。
ここに行って一番面白いのはですね、はい、吉永さんがですね、はい、語りかけてくるっていう、そういうコーチがあるんですよ。
それはちょっとぜひとも
日本で見られるのはここだけだと思いますね。
もうサユリストの方には外せないところですね。
そうですね。で、はい、ここはですね、やっぱり景色が一番いいところ、吉永さんも西日富士が一番綺麗に見える場所ってその中ではお話ししてるんですが、本当に奇跡の絶景ですね、ここは。
はい、さあそして先ほど高山植物のお話をしていただきましたけれども、ちょっと詳しくね伺っていきたいと思いますが、どのぐらいの種類の花が咲くんですか？
は
い、
北海道ですから当然その冬雪降ってる時期は花は咲かないんで、毎年5月から9月ぐらいまでに、順々にこう季節の花が咲いていくんですね。大体300種類ぐらいと言われてますね。ですからその花の島なんて礼文島言われてますよ。
礼文島でしか咲かない花っていうのもあるんですよね。
そうなんです。高山植物の中でも礼文厚森草という檀家の花があるんですけれども、この花はですね、本当に数が少なくて、その絶滅っていうのが心配されたので、1994年、平成6年なんですけれども、特定国内希少野生動植物種というのに指定されました。で、島の中でも大切に守られてますね。名前の由来は平の厚森さん、この人が背負ったホロって言われる背負う武具があるんですよね。
はい、
でこれは戦の時に後ろからその弓矢が撃たれても体に刺さらない、今用に考えるとね、リュックサックに似てますよって言った方が分かりいいのかもしれませんね。でうちの厚森草っていうのは、淡いクリーム色なんですね。日本どこ行ってもこのクリーム色の花っていうのはないと思いますね。
礼文だけで見られる花。
そうですね。自然界だったら5月の下旬から6月の中旬にかけてね咲くんですよね。
はい、
でそれはどこでも見られるんじゃなくて、礼文厚森草群生地というところで見られるんですけれども、この綺麗な花を見に3万人以上がこの季節だけ来るんですよね。でも夏休みはやっぱりね8月とかにありますもんね、皆さんね。ですから、うちの島の中ではこうたくさんの皆さんにねご覧いただきたいということで、高山植物園というところで冷蔵庫でこうしばらく眠らせておきましてね、8月中旬までこう順々に1鉢2鉢見られるような、そんな工夫もしてます。ただその厚森草シーズンはもう終わったんですけれども、変わって今は礼文薄雪草が見頃になっていますよ。
はい、
白くてね、
エーデルワイスの仲間だそうですね。
そうなんです。真っ白でね、凛とこうまるでこう貴婦人のようですよね。
はい、
この花はねうちの町のその花になっていますね。
じゃあホームページなどでもね載ってますので、ぜひ、
そうです
ご覧ください。
町の町長さんがね、結構写真撮るのが好きで、その写真なんかもたくさんホームページで見られると思うので。
そうですか。
この他にも今はですね、これは赤紫色ですね、礼文塩釜、それから 黄緑色の花イカイランという花もですね、見頃を迎えていますよ。
はい。
先ほど言ったように、町だとか、観光協会のホームページで、ぜひ、その姿も見てください。
はい。さあ、旅の醍醐味というと、やっぱり食なんだと思うんですけれども、はい、礼文島の自慢、なんといっても、魚介ですよね。
そうですよね。うん、ご存知のように、一番北っていうのは、環境も厳しいんですけれども、例えば、うちの島の沖合では、その暖流と寒流がね、こうぶつかり合ってるんですよ。たくさんのプランクトンがね、そこに住むと。それをこう食べにいろんなものが集まってくるんですけれども、奇跡の自然の中の海ですから、当然水産物も豊富なんですけれども、中でも7、8、9月の礼文島のホッキョは日本一だと考えています
。脂が乗って大きくて。
そうなんですね。
いやー、いいですね。
それからもう一つは、日本一のバフンウニ。
うわ、バフンウニ美味しい
ですね。これが一番いいですね。だってね、普通の、まあ、北海道どこでもバフンウニは取れるとは思うんですけれども、はい、特上浜って言われてる、そんな浜に生えている利尻昆布をたくさん食べるわけですよ、ウニが。だからもう間違いなく日本一ですね。もう島の中ではこのバフンウニは5月から8月ぐらいまでで、食べることができますね、
はい。
もう一種類、紫ウニっていうのがありまして、ね、これ本州の方でも取れてると思いますが、トゲトゲの長い、ちょっと黒っぽいような、あれは9月ぐらいまで食べることができますね。
それから町のイベントを教えてください。
はい、ね、8月の7日になるとですね、湖畔祭りっていうのがありますね、
はい。
それから10日には海峡祭りという地域のイベントなんですけれども、夏の一大イベントですから、
はい、
たくさんの観光客の皆様にもね、楽しんでいただいてますね。
はい。で、町の旅の楽しみをこう写真に収める方多いと思うんですが、フォトコンテストも開催されていると、
は
い。
うちのフォトコンテストはですね、9月30日まで最北航路フォトコンテストという名前でですね、開催しています。で、礼文島舞台に、まあ、礼文島のどこかをその写真撮っていただいて、テーマとすれば私のおすすめ感動シーン、まあ、お客様が何に感動したんだって、そういう写真をですね、送っていただければありがたいですね、
はい。
で、一等賞最優秀賞になるとですね、ポスターになります。
おー、
街のポスターに、で、まあ、そのポスター部門と自由形式部門というのがあるんですけれども、なんと最優秀賞にはポスターになるだけじゃなくて賞金10万円。
すごい。
10万円は今ね、大きいですね。それから北海道といえば、な
ん
といっても札幌ビールクラシック、
うん、
当たるんですよ。
はあ、もう北海道限定販売ということですもんね。
クラシックはそうですよね。美味しいですね。まあ、詳しくはですね、観光協会のホームページでご覧いただければ、申し込み方法だとかいろいろ書いておりますので、ぜひ応募してください。
はい。さあ、そして礼文島英語モニターツアー募集キャンペーンというのも行っているそうですね。
はい、礼文島では今ちょうどモニターキャンペーンをやっておりまして、9月30日までの間、礼文島に200以上いただくとですね、
はい、
例えばフェリー代金が無料になったり、観光バスのお得なクーポンがもらえたり、そんなのがありますね。ただアンケートがありますから、必ずこれにお答えいただくよというふうになっていますので、はい、ただこれがですね、
はい、
先着で600名なんですよ。
お、ということは、もう始まっていますから。
そうですね、
はい、
もう売り切れ5面もありますので、その際はお許しください。
そうですか。じゃあ随時観光協会のホームページご覧ください。
そうですね。
さあ、それではおしまいにリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、お聞きの皆さん、今年の夏は随分とまた暑いようですね。ぜひ灼熱の都会を抜け出して涼しい礼文島においでください。お待ちしております。
はい、どうもありがとうございました。トレッキングコース5つもあるんですね。自然豊かな島内の散策って本当に心がね、現れるような、そんな体験なんでしょうかね。他にですね、ウニの皮むき体験ですとか魚釣り体験などもあるようですので、ご家族で一緒にいかがでしょうか。さあ、次回の放送は8月4日月曜日夜10時15分からです。北海道の今を感じることができるひととき、次回もお付き合いください。北海道探求ラジオ、お相手は札幌観光大使の宮永明子でした。